9章37節から56節です。新改訳聖書、131ページからになります。ルカの福音書9章37節から56節。それでは読ませていただきます。次の日、一行が山から降りてくると、大勢の人の群れがイエスを迎えた。すると群衆の中から一人の人が叫んでいった。先生、お願いです。息子を見てやってください。一人息子です。ご覧ください。霊がこの子に取り付きますと突然叫び出すのです。そして引きつけさせて泡を吹かせ、かき裂いてなかなか離れようとしません。お弟子たちにこの霊を追い出してくださるようお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいて、あなた方に我慢していなければならないのでしょう。あなたの子をここに連れてきなさい。その子が近づいてくる間にも、悪霊は彼を打ち倒して激しく引きつけさせてしまった。それでイエスは汚れた霊を叱って、その子を癒し、父親に渡された。人々は皆神のご意向に驚嘆した。イエスのなさったすべてのことに人々が皆驚いていると、イエスは弟子たちにこう言われた。この言葉をしっかりと耳に置いて入れておきなさい。人の子は今に人々の手に渡されます。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。この御言葉の意味はわからないように彼らから隠されていたのである。また彼らはこの御言葉についてイエスに尋ねるのを恐れた。さて、弟子たちの間に自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。しかしイエスは彼らの心の中の考えを知っておられて、一人の子供の手を取り自分のそばに立たせて彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れる者です。また私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れるものです。あなた方すべての中で一番小さいものが一番偉いのです。ヨハネが答えて言った。先生、私たちは先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、やめさせました。私たちの仲間ではないのでやめさせたのです。しかしイエスは彼らに言われた。やめさせることはありません。あなた方に反対しないものはあなた方の味方です。さて、天に上がられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐ向けられ、ご自分の前に使いを出された。彼らは行ってサマリア人の町に入り、イエスのために準備した。しかしイエスは御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った。主よ、私たちが天から火をいぶく出して彼らを焼き滅ぼしましょうか。しかしイエスは振り向いて彼らを戒められた。そして一行は別の村に行った。以上でございます。続いて、近藤先生に主の愛と忍耐と題してメッセージを取り付いていただきます。
皆さん、おはようございます。雨の中をようこそいらっしゃいました。台風が近づいてて、どうも明日あたりね、関東直撃になるようですけども、明日の皆さん出勤時間ね、守られるように祈ります。一言お祈りしてメッセージに入りたいと思います。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美します。今日このようにしてあなたが兄弟姉妹ともに集めてくださり、 共に礼拝を捧げることができることを感謝します。御言葉がこれから語られますけれども、どうぞこの語る土の器を通してあなたがお語りくださいますように、また聞く一人一人の心にあなたが働いてくださり、聖霊の働きによって今日の御言葉を理解することができるように、そして聞いた御言葉が血となり肉となっていきますように、主あなたが働きかけてください。我らの救い主、尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。インターンシップという言葉があります。日本語にすると見習い期間なんですけど、ほとんど日本語にもなっている言葉だと思います。多くの職業でこういう見習い期間、インターンシップを設けていると思います。アルバイト、マクドナルドとかコンビニでアルバイトする場合にもそういうインターンシップの期間があるようですね。実際に本来の仕事に就く前にこういう訓練の時を持つというのはとっても大切なことだと思います。で、このイエス様の弟子たちも実はまだこのインターンシップの時期にいたんじゃないかなっていうふうに思います。彼らも未熟なところがいっぱいあって、こう失敗やそういうことを通してこう成長していく姿を見ることができます。今日の箇所は実は細かく分けると5つのエピソードで分かれてるんですね。5つのエピソードが含まれてるんですけど、それ全部メッセージしてる時間ちょっとないので、最初の3つだけ取り上げてお話ししていきます、読んでいくと、この弟子たちがあまりにも未熟、あまりにも現世的、出来がすごく悪い、そういう弟子たちの行動がありのまま描かれていて、逆に私たちが励まされる。彼らでもイエス様の弟子になれてたんだから、私も大丈夫だって逆にこう励まされるかもしれません。彼らの失敗から学び取れるところはすごく大きいんじゃないかなっていうふうに思います。で、今日皆さん、これ前にも一度お配りしたと思うんです。教官福音書代表表というのがあると思うんですけど、永井さんそのテーブルのところの隣に、椅子のところにありますよ。はい、そこにあります。教官福音書というのは要するに同じ視点で書かれた福音書という意味なんですけど、イエス様の弟子のマタイとマルコとルカの3人によって書かれているんですけども、内容がすごくよく似てるんですね。はい、それで今日の箇所は実はルカの9の37から56なので、ちょうどルカのところ見ていただくと一番最後のところじゃないですか。右の最初のページの一番下のところ、そこから次のページにこう移ってるんですね。で、9章の51節のところを見ると、さて天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐ向けられというふうに書かれてありますよね。今まではガリラヤで宣教の働きしてたんですよ。いいですか。ここからいよいよエルサレムに向かっていくんです。エルサレムに向かっていくということは十字架に向かっていくということなんですね。ですから、イエス様の生涯の折り返し地点というふうに考えることができるんです。だからイエス様がいよいよエルサレムに向かって十字架に向かっていこうとしていく、その頃弟子たちがどんな状況であったかというのが今日のところで書かれているんです。で、その中の3つのエピソードのうちの最初の、まずこの37節から43節のところの、この悪霊追い出しのところのところからまずお話ししていきたいと思います。弟子たちが悪霊につかれた人を、その悪霊を追い出そうとしたんですけれども、うまくいかなかったんですね。 でも9章の一節のところを見るとイエスは12人を呼び集めて彼らにすべての悪霊を追い出し病気を治すための力と権威とお授けになったっていうふうに書かれてあるからできたはずなのになぜ失敗しちゃったんでしょうか。マタイの並行した箇所のところを見ると弟子たちがなぜ私たちには悪霊を追い出せなかったのですかって聞くとイエス様があなた方の信仰が薄いからですっていうふうに答えられてるんですね。ここは弟子たちがこういう、悪霊を追い出すという奇跡的な技なんですけれどもこういう技をなすのは自分だと思っていた自分の力によってできると思っていたので失敗したんだと私は思うんですね。こういう技は神様にしかできない神様にしかできないでも弟子にできるとしたらそれは神様の力を信じる信仰によってできるんですね。だからこういった技が自分の意思とか力によってできるんじゃなくて自分を通して働かれる神の力によるっていうそこに立っていなかったので自分の力でやろうとしたんで失敗したんだなって私は思うんですよね。昨年の標語ですね、覚えてますか。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。これはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものではないことが明らかにされるためです。私たちはみんな土の器です。不完全で罪人です、ね、そういう私たちのうちにある宝っていうのはイエス様であり福音であると思うんですけれどもこの弱い土の器でを通して神の力が現れる。これはどうしたらこの神の力が現れるのかっていうのはどれだけ私たちが自分の力ではなくて神様に依存するかっていうところにその秘訣があるんだと思います。2週間前にアンディ・ミーコさんを呼んで個人伝道の学びをしました。15名ほどの方がトレーニングに参加されました。こういう学び聞いてて思わされたんですけどまずこういう学びを受けてあ、私も福音を伝えたいっていう思いがこう与えられるとすごく幸いだと思いますよね。で祈ってる中でじゃあ具体的にこの人に話してみようかなっていう導きが示されていって実際にそういう証しする場所が備えられていく、そういうふうに導かれたら素晴らしいなっていうふうに思います。でもこの一連のプロセスは神様なしに聖霊の助けなしには考えられない。私たちがどんなに頑張っても人の心を開いて改心に導くことはできません。神様の助け導きがあって初めて私たちは福音を伝えることができる。そして私たちは私たちのうちに働く神の力聖霊の力福音そのものの力を知ることができるんです。ですからこの個人伝道のプロジェクトはこう私たちにとってこう私たちのうちにある力を知る神の力を知るっていう意味でチャレンジの時になるというふうには思います。でアンディ・ミーコさんが言ってた言葉がこれちょっと引用 しますけど Reaching from one heart to share Christ in the power of the Spirit and leave the result to God、ね、うまく訳せなかったんですけど聖霊の力により心からイエス様について語るそして結果は主に委ねる聖霊の働きによって福音を伝えてその結果は私の出来じゃなくて結果は主に委ねる。こういう言葉を聞くとなんかねすごく励まされて私でも福音伝えられるかなっていう気持ちに変えられていくと思います。この最初の弟子たちの失敗から一つ学びました。で、二つ目のエピソードは 43節の後半から45節のところですけど、ここはちょっとお読みしようと思います。イエスのなさったすべてのことに人々が皆驚いていると、イエスは弟子たちにこう言われた。この言葉をしっかりと耳に入れておきなさい。人の子は今に人々の手に渡されます。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。この御言葉の意味は分からないように彼らから隠されていたのである。また彼らはこの御言葉についてイエスに尋ねるのを恐れた。人の子は今に人々の手に渡されますっていう言い方してますけど、これはイエス様が十字架にかかって死なれることを意味しています。実はイエス様はもうすでに自分が十字架にかかって死ぬんだっていうことをすでに告白しています。最初にこの十字架の死を告知したときに、弟子のペテロがそんなことがあなたに起こるはずありませんと言ったんですね。その時イエス様は、下がれサタン、神のことを思わないで人間のことを思っていると嗜められた。で、今回はこの十字架の予告が2回目なんですけど、イエス様がしっかりと耳に入れておきなさいと言っているんだけれども、弟子たちはこの御言葉が理解できなかったっていうふうに書かれてあります。イエス様が何度も何度も十字架にかかって死にますよっていう予告をしてるんだけれど、弟子たちはなかなかそのことがどういうことなのか理解ができない。そして尋ねるのを恐れたっていうふうに書かれている。これはどういうことなんでしょうかね。弟子たちの中にね、すごい強い思い込みとか期待、あるいは固定観念があったんだと思うんですね。だからイエス様がどんなに語ってもこう心にすっと入ってこなかった。弟子たちがこの頃持っていた先入観とか期待ってどんなものだったと思いますか。イエス様がずっと地上に生きておられるということがまず前提だったんだと思うんですね。ずっと生きていて、そしてイスラエルに、当時ローマの植民地でしたので、イスラエルが独立すること、そして繁栄すること、そして自分たちがその、イエス様が、リーダーとなって、その、家来になってこう仕えていく、そういうなんか地上的な、なんかこう王国みたいなものをこう開いてくれるんだっていう、そんな期待があった。だから今日的に言うならば、ご利益信仰的な発想の中に生きていた。だからイエス様が十字架の死と復活を通して救いの道を開こうとしていたんですけれども、弟子たちにはそれが全くわからなかった。でもちょっと冷静になって考えてみると、私たちはもうすべて終わった後で、こう福音書とかの結末も全部分かってて、こう筋書きが分かっているから理解しやすいんですけど、どうでしょう、弟子たちの立場に置いてみてください。まだ十字架見てないんですよね。その渦中にいた弟子たちには、イエス様が何を計画し、どのような目的を持って歩んでいるのか、言葉で聞いていても分かんなかったんだと私は思います。十字架の意義を前もって知ることが難しかったんだろうなって思います。弟子たちにとって十字架の意味を前もって知ることが難しかったように、イエス様を信じていない人たちにとって十字架の意味を悟るっていうのはやっぱり容易ではないんじゃないかなって、この箇所を読んで思わされました。十字架の死と復活に私たち人間の救いと、そしてイエス様と共に歩んでいく新しい人生が始まるんだっていうことを、私たちはその確信土台に立って歩んでいます。でもこのことをまだ信じてない人がこの 十字架の死の意味と復活の力を知るっていうのは、私たちの説得とか説明とかプレッシャーをかけても分かんないんですね。これはもう本当に神様の力が働かないと、イエス様のが死なれたのが私の罪のためなんだったって分かるのは、もう本当に聖霊の働きによるしかない。ですから私たちもそこにを頼るしかない。第1コリントの12章の3節のところ、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということができません。私は思いますね。人がイエス様を信じる、十字架の死が自分のためだったんだって分かるのは、もうこれは神様がなさる奇跡なんだと思うんですね。でも私たちにできることは、一生懸命福音を伝えること、そして聖霊が人々の心に触れて十字架の意味が分かるようにしてくださいって私たちが本当に熱心に祈り続けていくしかないんだなっていうふうに思わされます。さて今日のエピソードの3つ目のエピソードに入っていきたいと思いますけれど、さて弟子たちの間に自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がったという、そこのところです。誰が偉いかという議論、この議論がなんとね、ルカの22章まで続くんですよ。おそらく最後の晩餐の時まで弟子たちの間で続けられてきた議論のようです。マタイの18章の一節を見ると、天の御国ではであるので、この地上ので自分が誰が一番になるかっていうだけじゃなくて、天国に行ってからの番付も気になっていたみたいですよ。なんかそこまで読むとなんか情けなくなってしまうんですけど、私たちはいかがでしょうかね。私たちはどうでしょうか。教会の中ではあまり競争意識ってないかもしれませんけど、でもこの世で生きていてどうでしょうか。競争原理の中に私たちは生かされています。もう幼い頃からいつも人と競争し勝利すること、そして一歩でも先に出ることに価値があるっていうふうに私たちはもうほとんど洗脳に近い形で教え込まれています。負けたら人生の終わり、人より一歩でも先に出ることによって社会で認めてもらいたい、学校の勉強もそうだし運動もそうだし地位や収入や、まあ、そういった全てのことで競争している、競争社会の中に生かされている。で、勝ち組負け組なんていう言葉表現まで出てきてしまっています。まあ弟子たちもそういう発想の中にいた時に、イエス様が彼らに、誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れる者です、また私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れる者です、あなた方すべての中で一番小さい者が一番偉いのですと、子供がこう引き合いに出されて語られています。天の支配を受けて私たちが神の国の一員となるときに、私たちの価値観をが変わっていきます。自分を低くして受難のメシアとなられたイエス様、ここに最も価値がある、神の子であられるのにへりくだられて罪人とみなされて十字架につけられていった、このイエス様の十字架に本当にこう価値がある、その視点から見ていったときに、神の国では最も小さいものが最も価値があるとみなされる、神の国では自分の徳と実績を誇る大人ではなくて、何も誇れない、誇るものが何もない小さな子供が尊い、自分に何ができるのかではなく、神様は小さな私を通して 何をしてくださろうとしているのかという期待に動かされていく、この視点にとどまるとき、世の価値観や競争原理から解放されていきます。人に認められようとしてアクセスする生き方ではなくて、あるがままの私が神様に受け入れられて愛されている、そこに私たちはこう平安を得ることができる、私たちが本当に作り主のもとに行って、そこに私たちがこう作り主にこう愛されている、受け止められているっていう、そこに私たちがとどまるときに、私たちは平安を持ってこの地上を歩んでいくことができると思います。今日のメッセージのまとめをしていきたいと思うんですけれども、ローマ人への手紙の12章を開いていただけますでしょうか。ローマ人への手紙の12章の1節から3節をお読みしたいと思います。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。これはね、聖餐式の時に派遣の言葉として用いている言葉でもありますけれども、ここであなた方の体を捧げなさいって言ってますが、まあ、皆さんご存知だと思いますが、これは私たちの体、肉体のことを言ってるんじゃなくて、私たちの存在そのもの、私たちの人生、私たちの生活そのものを、まあ、もっと言ったら、あなたの全てをお捧げしなさいというふうに言っています。そしてどのように自分を捧げるのかっていうところで、12節のその2節、2節の終わりのところに、心の一心によって自分を変えなさいっていうふうに書かれてあります。この世と調子を合わせないでっていうふうに書かれてあります。世の価値観に流されないで、聖書の価値観に基づいて生きていく、まあ、先ほど3つのエピソードから語りましたけれども、当時の弟子たちの中にも予的な価値観を見ることができます。そして同じものが私たちの中にも根強く残っているのではないでしょうか。自分の力や知恵に頼る信仰、なかなか十字架の意味の深みに入っていくことができない、競争意識がなかなか抜けない私たち、他にも今日3つの例を挙げましたけれども、神様に喜ばれない価値観が私たちにの中に根付いているのではないかなというふうに思います。そういう神の御心と相反するような価値観が私たちの中にある、私たちの中に生きている、それがこう本当に聖霊の働きによって気づかされていく、そしてそこから解放されていく、清められていく、それがすごく大切なことであると私は思います。2節の真ん中あたりに、いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るためっていうふうに書かれてあります。御心をわきまえる、クリスチャンであれば誰でも神様の御心を知って行っていきたいって、ベストを尽くしていきたいってみんな思ってると思うんですよね。それでその何が御心なのか判断するのは私たち自分自身なんです。で、ここで問題になるのは、 何が御心なのかを判断するのが私たちなんですけれども、その問題っていうのは判断しようとしている自分が十分に清められていないときに神の御心とは違う決断をしてしまう可能性がある。ですから、まあ、結論を言うと御心にかなった判断ができるように私自身が神様の力によって日々作り変えられていくっていう必要がある。私たちが神の聖霊によって作り変えられていくときに、私がこうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかって、これが御心なんじゃないかって判断していく、その判断が神の御心を表すものに近づいていく。今日本当にこの弟子たちの様子を見ていて、本当に未熟っていうかな、すごく荒削り、そしてこの世的、そういう状況なんですけれども、でもイエス様はこの弟子たちを見捨てずに愛と忍耐を持ってずっと養い育てていったと思うんですね。典型的なのはパウロだと思うんですけど、非常に直情的、物事を深く考えないですぐに動いてしまう、目立ちたがりや人の前に出たい、そして挙句の果てにはイエス様を知らないって否定してしまった。ペテロなんか見ていると本当に荒削りで、硬い、ごちごちの硬い岩の塊みたいなふうに見えるんですけれど、でもこのペテロが復活のイエス様に出会って、イエス様に励まされて、そしてペンテコストの日に聖霊を注がれて決定的に変えられていった、その歩みを見たときに、すごく私たちは希望を持つことができるなって思います。私たちも主の御手の中にある土の器に過ぎません。でも主は私たちを主の栄光を表す器に変えようとしておられます。主は日々私たちのうちに働く聖霊の働きを通して、そして時に私たちの存在の根本にまで迫ってくださいます。無意識の領域にまで私たちの心に本当に迫ってくださいます。そして聖霊は私たちに気づきを与えてくださいます。私たちが神の御心に沿わない、そういう価値観とか思考パターンとか、行動の様式とか、そういったいろんなものがある、そういったものに私たちが気づかされていくときに、私たちの中で徐々に変化が起きていきます。神様は私たちを一人一人を自分の子として選んでくださいました。一度私たちを自分の子として選んでくださっているわけですから、私たちを決して見捨てることはありません。私たちは一生イエス様の見習い生、実習生、インターン生だと思うんですね。でもそのような私たちを、荒削りな私たちを本当にイエス様の栄光を表す器として変えようとして、日々私たちのうちに神様は働いていてくださいます。カウンセラーである聖霊の働きに身を委ねながら、これからの歩みを進めていきたいと思いますし、そしてまた私たちがイエス様に似たもの、そしてイエス様の栄光を表す器に変えられていきたいと思います。 最後に第二コリント人への手紙の3章の18節をお読みしたいと思います。私たちは顔の覆いを取り除けられて、鏡のように死の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。一言お祈りしたいと思います。主を感謝します。あなたの聖霊は私たちのうちに生きておられます。そして聖霊が働いてくださって、私たちに気づきを与えてくださいます。私たちは本当に罪深い者たちですけれども、あなたは私たちの心の隅々まで働いてくださって、私たちに本当にあなたの御心にかなわないところがあるならば気づかせてくださって、そして私たちがそれを日々委ねていくときに、あなたは清めていってくださいます。その変化は徐々であるかもしれません。私たちは日々それに気づいていないかもしれません。でも主は私たちを神の子として選んでくださって、一生をかけて私たちを清めてくださろうとしております。そして私たちが意識しないうちにも、私たちがイエス様の香りを放ち、また神様の栄光を表す器へと変えられていく、このプロセスのうちにあることを心より感謝いたします。荒削りの弟子たちを愛し、忍耐をもって取り扱ってくださったように、主よ、今日もあなたは私たちのうちにあって、私たちを取り扱い、栄光の姿へと変えてくださることを感謝いたします。我らの救い主、尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。